みんなのダイエット。さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、ということで、始まりましたみんなのダイエットですが、ですね、ちょっとご紹介が遅れてしまいましたが、ケンさんから一つメールをいただいておりまして、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
これ実はみんなのダイエット宛てではなかったんですが、ですね、スクランブルポテトの方を聞いていただいて、メールをいただいているんですが、はい、内容がこの番組について触れられていたので、ここの番組でご紹介したいと思います。はい、久しぶりですケンです、ということで、半助さんのスクランブルポテトをゼロ回から全て拝聴しましたと。スクランブルの立ち上がりと高野ブックアンナチュラルの始まりなど、とても興味深く聞くことができました。ただ一つ、みんなのダイエットの始まりの下りがなかったことが残念ですと。また今度配信するときはその下りもお願いいたします。多分ポテトにメールしても発見されることがないと思うので、とりあえずただいまにメールしましたということで、またお便りしますということで、なぜか、ただいまの方に届いておりました。
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね。これ、ちょっと、ポテト自体が、不定期っていうのもあるのと、各番組の立ち上げの際になんかその、始まりのきっかけというか、なんかを作ってたんでしょうね、それぞれ。
ポテトでっていうことですね。
ポテトの方でこんな番組が始まりました的な感じで撮ってたんだと思うんですけど。
ですけどって
もう覚えてなかった
り。ポテトについて説明した方がいいと思いますよ。全員が全員知ってるわけじゃないんじゃないですか。
スクランブルの中で、もう一つ別の番組がございまして、
はい、
私がですね、要は番組の収録の後にグダ話をしていることが最初の頃多くてですね。
あ、そうだったんですか。へ
え。結局収録が終わってから、1時間とか2時間とかなんか喋ってたんですよ。で、その中で結局その本編で話せばよかったのにっていう話が、結構面白い話が聞けたことが一時期あって、
うん、
なんかもったいないなと思って、ずっとその収録した後も回し続けていった中から面白かったところだけこう抜粋して流したりとかいうことをしていた番組だったんですが、ある時期から収録終わったら、ね、やっぱり毎週のことなので、そんなにいつまでもぐだ話することもなくなってしまって、ネタがなくなっていったわけですよ。
うん、
なので、番組内に収まらなかった話を入れたりとかいうこともしてたりもしたんですが、不定期になりという感じだったんですけど、それぞれ、スクランブルの中で新しい番組を立ち上げるときに、その始まりこんな番組ですっていう紹介を兼ねて、そのポテトっていう番組の中でその話をしてたんだと思うんですけど、はっきり覚えてないっていうか、そんな感じで、高野ブックとアンナチュラルに関してはそういうのがあったみたいですね。なので、みんなのダイエットについてもそこら辺のお話をということなので、永井さん、哲夫さん、いつかお時間があるときにポテト用に収録をお時間作ってくださいということでございました。
それはポテトでっていう話ですね。
みたいに、そうですね。
僕の中でポテトって半助さんが一人喋りする部分だと思ってた。
ああ、そうですよね。
僕でもそういう感じで思ってました。
基本的にこう、みんなの負担をかけずにっていうこともあるのと、ちょっと裏話的なものっていうのがあったので、基本的に収録は僕一人でやってたんですけど、この、 他の番組の、始まりの紹介の部分に関しては、一緒に撮ってたと思います。だからあとはその要はグダ話してたなんか裏話的なものに関してはそういう収録とは別なところで撮れた音源を使ってたので基本的には一人喋りみたいな。そうそうですね、よく考えたらそういう漏れちゃったものを紹介したいっていうのもあったんですけど基本的には一人喋りの番組っていうのはありましたね。確かにそう言われてみたら
うん
っていう番組です。なので機会があったらそういう回も作ってご紹介できればというふうに思っておりますので、こちらに関してはちょっとしばらくいつになるか分かんないので、うん、ちょっと先になってしまうかもしれませんがいつかご紹介できればと思います。
スクランブルポテトっていう番組の名前なんですね。
そうですね、ハンスケのスクランブル
ポテ ポテト、
はい、
これはスクランブルのトップページまでたどり着ければ、
うん、
なんでしょう、見つかるっていうかとりあえずあの聞きたいなって興味を持たれた方は聞けるっていう。
そうですね、
うん、なんでそんなあまりおすすめしないみたいな。
それはまた英語がぐちゃぐちゃだから。
英語がぐちゃぐちゃ、
これあの、うん、ポテト一緒にいかがみたいなニュアンスじゃないんですか、もしかして。
番組の下についてるやつね。
うん、
そうそうそうそう、
うん、皆さんぜひ楽しみに見ていただきたい。はい、多分日本人ネイティブでもこれじゃないだろうっていうのが分かるというね、うん、いいんじゃないでしょうか。
はい、ということなので、まあよかったら聞いてみてください。ということでちょっと恥ずかしいですね。はい、ということで今週の
恥ずかしいのやってるんですか、聞いてほしくないのやってるんですか、あなたは。
いや聞いては欲しいですけどね。でもちょっとっ
だよね。じゃあ聞いてください。
あ、お願いします。はい、ということで今週の、みんなのダイエットですが、
はいはい、
まあ、ダイエットと減量が違うぞということで、
そうね、
お
そこら辺も、ま
あ、時期も時期でやっぱりあのね、あのちょっと今いろいろな状況で日本国内大変に揺れているところではあると思うんですが、
うん、
例えばあのいろいろな地域も暖かくなってきたりとかすると、はい、やっぱり見える部分を気にしたりとか、あの、うん、いわゆる活性が上がるっていうやつですよね。あの動くことに対して割とポジティブになりやすい時期でもあると思うので、
は
い、やっぱりあのこの時期から体のことを気にされてダイエットしようとかしようかしらっていうところまで意思を持たれる方は結構いらっしゃると思うんですが、
うん、
はい、
まあ、なのであの一回ここでちょっとあのダイエットっていうものと実は減量っていうものがすごく似てるけど、
うん、
よくよく考えると結構別物でどっちを選んだ方がいいかっていうのを最初に知っておくと間違えなくて成功しやすいなと思ったんですね。
はいはいはい、
なのでちょっと今日はそのあたりを詳しくお話ししていきたいなと思っております。
はい、はい、ということで、じゃあ今週は減量とダイエットの違いということなんですが、
はい、まあ、ですね、まあ、減量とダイエットの違いっていう、まあ、どっちも同じような印象は持たれるとは思うんですが、
うんうん、
ですね、多分あのその話をする前に一回、
うん、
多分以前も触れたことはあると思うんですけれども、
うん、
ちょっとまあ一応年度代わりということで、
うん、
また新たに復習がてらということなので体重について一回ちょっと考えてみたいなと思うんです、
うん、はい
はい、
でもあの体重ってあの体の重さって書くじゃないですか、
はいはい、
なのであの文字通りどんなものかっていうと体に関するあらゆるものの要はトータルの重さっていうことになるんですよね、
うん、
であの体重が減ったっていう言葉を考えると、
うん、
要は体の中であらゆるもののうちの何かしらが 何キロか減ったっていうことになるわけじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
まあ何でもいいってことも含めて。
そうですね。まあ、はいはい、あの実際そんなことはなかなかないと思うんですけど、例えばあの骨が2キロ減りました、筋肉が2キロ減りました、
うんうん、
内臓が2キロ分なくなりました、うんうん、みたいなことを含めても体重が減ったっていうことの事象は起きるっていうことなんですかね。
うんうんうん。
なんか僕らのあれの時はね。それはまあ水分が減ったぐらいでしょうっていうようなことも含めてっていうことですね、
はい、であの本当にあの人間ってやっぱりあの水分の出し入れっていうのが常に行われている生き物なので、
うん、
そうするとあのやっぱり水分での変動っていうのが一番大きいんですね。取ったり出たりっていうのを頻繁にする分、
うん、
ほいほい。
なのであの体重が減った時にやっぱりあの水分の話がまず出るんですけれども、
うん、
はい、
でもあの例えば実はあのそれ以外に昔と体重あまり変わらないんだけども体型変わってきたっていうお話があったりとかする方、
うんうん、
まあ以前もちょっと触れたとは思うんですけど、やっぱりあの体の中のバランスが変わってきてるっていうことなんですよね、
うんうんうん、
簡単に言うとあの筋肉がある程度ある方の方が同じ体重であればサイズは細いですし、やっぱりあの見た目としても細いですし、
うん、
やっぱり食べても太りづらかったりっていうのは当然あるわけなんですが、
うん、
ただまあそういう方がいわゆる代謝の能力っていうものが落ちてきたりとか、
うん、
急激に運動をやめたんだけれどもその時に取っていた食生活を変わらず続けてたっていう状況があったりとかすると、
はい、
例えばの筋肉って細くなっていくんですね、動かすことをやめると、
うんうんうん、
でその細くなった分脂肪がついていったりとかするわけですよね、
うん、
で例えばじゃあ 1kg 筋肉と脂肪の重さを考えた時に重さとしては同じなんですけれども、
はいはい、
体積としては脂肪の方が圧倒的に多いわけです、
うんうん、
最初の頃よくお話出てましたよね、
はい
はいはい、
そうすると筋肉が 1kg 減った分脂肪が 1kg 増えた時に見た目としてはとてもやっぱり大きくなりますよね、
うん、
そしてあのその体を動かすためのまあ、いわゆる排気量、車で言えば排気量みたいな部分が筋肉が担っている役割なので、
うん、
出すエネルギーとか出力っていうものが当然やっぱり低くなるのに荷物は重くなるっていうイメージを持っていただくと分かりやすいと思うんですけど、
うんうん
はい、
そうすると当然エネルギーもやっぱり消費してくれなくなるっていう、
うん、
なのであの体重が減ったっていうことだけを考えていくと、
はい、
やっぱりどうしてもダイエットってあの成功したっていう話をしづらいっていうことになると思うんですね、
うん、
であのその体重を減らすっていうことだけを考える作業がいわゆる減量っていうものだと思ってもらえると分かりやすいかなと、
うんうんうん、
なので減量っていうのはあの減ってほしいものだけ減るとは限らない体重の落とし方っていう感じなんですよね。
ああ、要はこの番組で言ってる、そのちゃんと体重を落としましょうっていうのとは違う形で落ちちゃってる状態っていうことですよね。
そうですね。あとは一時的にやっぱりあの使うものっていうか、うんうん、イメージが。なのであのボクサーの方がその試合前日の計量までに、
うん、
その規定のウェイトまで持っていく作業のことを減量っていうのは、
うんうんうん、
やはり一時的だったりその重さを減らせば良いっていうところから行われる一連の行動だったりするわけですよね。
あ、なるほどね。
なるほどね。
うんうん。
でもボクサーの方も計量が終わった後は栄養を取るじゃないですか、
うんうんうん、
そのぐらいあのやっぱり体に、まあ、当然あの無理を強いるっていうことにもなると思うんですけど、
うん、
はい、
それだけやっぱりあの必要なものも削ぎ落とす作業っていうのがどちらかというと減量っていうイメージなのかなと、
うんうんうん、
だからあの体重の数値を見ていてその上下だけを考えていて増えた減ったを考えていると、
うん、
何が減って何が増えているのかがわからないので、
うん、
どうしてもあのやっぱりリバウンドしやすいですよね。何が減ったかわからなければ必要なものが減っている可能性も高いですし、
うんうんうん、
むしろやっぱり年齢が上がっていくと不要なものばかりが体につきたがるっていうのは流れとしてどうしても生まれてしまうので、
うん、
だからまあできるだけ体重のことを知っておくのは大事なんですけれども、
うん、
体重を基準にしてあの痩せるっていうことを考えると、
うん、
やっぱりうまくいきづらいのかなと、
うんうんうん、
いうことなんですよね。なのでダイエットっていうことを考えた時に一番あの分かりやすい言い方をすると、
うん、
要はあの無理せずに維持ができる死亡率だったり、
うん、
生活の中での運動習慣だったり、
うん、
食生活だったり、
うん、
ストレスの発散っていうトータルなことを含めて、
うん、
あの自分が納得できるラインの体のバランスのことをダイエットっていう捉え方をしてもらえると、
うん、
一番あの正しく捉えられるんじゃないのかな。
なるほどね。
でも落としていきたいのはやっぱり当然あの不要な脂肪っていう話ですよね、
うんうんうん、
じゃ あ, あの脂肪がどうやったら落とせるのか、あとは余計な脂肪がつかないためにどうしたらいいのかっていうことを整理して考えていくと、
うん、
まあ、無理をせずに当然落としやすいですし、あといつ頃から落ちるのっていうことが分かっていたりとかすると、
うん、
例えばあのこんなに自分は頑張っているのになんで体重計に全く変化が出ないんだろうっていうことを考えて、
うん、
もうこんなに頑張ってるのに報われないんだったらいいやっていう反動を起こすことも少なかったりするわけですよね、
うんうんうん、
であのそれが分かっていないとやっぱりあのいわゆる先が見えないと不安になって、
うん、
突発的な行動をしたりとかする経験がやっぱりあの皆さんも終わりだと思うんですが、
うん、
やっぱりそれでダイエットを挫折したりとか、あの、うん、本当にあの1回中座しちゃったりとか、
うん、
ここから第2章が始まったりするっていうことが
第2章ね。
そうですね、あの新たな章が始まっていくことは本当に多いと思うんですけれども、
うん、
実はあのせっかく続いていることなので、
うん、
まあ、当然続けた方が良いわけですし、実はだからあの本当にあの目に見えて成果が出る出ないっていうのは、
うん、
置いておいたにしても、
うん、
その例えばさっき言った食生活だったり運動習慣だったりストレスの発散っていうものが、
うん、
ある程度継続的にできているっていうことは実はあの何らかの形で必ず体を作っているっていうことにつながっているんですね、
うんうんうん、
だからこそあの結果が見える見えないっていうことは当然 あった方が良いんですけれども、
うん、
なんて言ったらいいんですかね、あの体を本当にあの使うとかあの痩せるとか適正な状態に持っていくっていうことのために続けている行動っていうのは、うん、やっぱりあの何かしらで体を作っているなっていう、
うんうんうん、
ところは、まあ、絶対にあるだろうなと思っているんですね。
はい。
なので、まあ、本当にあの痩せたくて早く結果を出したいっていう方、
うん
うん
ね、当然もうでも皆さん1日も早くだとは思うんですが、
うん、
あの本当に人によってあの結果の出方っていうのが本当にびっくりするぐらいバラバラなんですね。
うん、
初めて3日目ぐらいで出る方もいますし、早い方は本当にあの3日目ぐらいで。
そんなありなんですか？
あの本当にここはあの実はすごく不公平だなと思うんですけど、
はい、
もう本当に3日目ぐらいからびっくりするぐらい変化する方がいらっしゃれば、
うん、
2ヶ月半まで微体値動かない方もいらっしゃるんですね。全く何の筋も動かなくてっていう、で体も見た目も全く変わらなくてっていう。
僕微体値じゃなかったけどなかなか変わりませんでしたよね。長井先生があと3週間あと3週間言われましたもんね。
はい、本当にだからあの人によってすごく差があって、あのそこに例えば一定のルールがあるっていうことでもまたなかったりしまして、
うん、
例えばあの今まで運動してなかったから運動を始めたら痩せるかとかいうことかと思うと意外とそうでもなかったりとか。
ああ、そうなんですか。そこはそこもない。
そうなんです。意外とあの、だから今まで運動をしていたけれどもちょっとやり方を変えたらぐんぐん落ちましたっていう方がいらっしゃったりとか、
うん、
あと本当に食べるものを極力あの最低限まで減らしているんだけれども脂肪がこそげてこないっていう方がいらっしゃったりとか、
うん、
本当にあの人によってそこはすごく様々な結果の出方をするので、ただ少なからずあの3ヶ月間動いていただいて変化が出ない方はあのやり方がご自分に合ってない可能性は高いので、あのだいたい3ヶ月あると何らかしら一定の成果っていうのは見れると思うんですね。はい、なのであの90日っていう期間を一つあの目安にしていただくと、うん、何らかであの必ず体に変化が訪れるはずなので、
うん、
もしそれでもあの何も変わらないとかあの前よりもちょっとあの増えちゃったなとかいう方はあのアプローチを変えるっていうことを考えていただくのが まあ、良いかなって、まあ、いつも言ってるお話ではあるんですが、
うんうん、
あとは本当にあの人によってはちょっとやり方を変えるだけであの今まで頑張ってた分が一気にあのこう雪崩のようにガラガラッと音を立てて変わったりすることも本当によくあるので、
うん、
もう本当にだからあの今まではあの筋トレしかしてませんでしたっていう方だったりとか、
うん、
がのストレッチを取り入れることでメキメキ痩せていったりとか、
うんうん、
あとは今まで歩いたり走ったりしかしてなかったんですけどっていう方が、
うん、
逆にあのいわゆる筋トレを取り入れていったりとか、うん、あとはまあ今だと本当にいろいろありますけど、まあ本当にヨガとかピラティスとか、いろいろなプログラム、まあ体を動かすプログラムを取り入れてみたら、
うん、
体がすごく変化をしてきたっていう話は非常によく見受けられるお話なんですね。
うーん、
ただあの、うん、同時に手を出すよりは、
うん、
一つ一つやっていった方が、あの、その効果のありなしっていうものが判断し
やすい。ああ、はいはいはい。
あれもこれもって頑張っちゃうと、
うんうん、
最終的にあの何が良かったのかとかまたはあの、
はいはい、
何が良くなかったのかっていうのが、
うん、
全然考えられなくなっちゃうなとは思うので、
うん
うん、できればちょっとあのマックス2つずつぐらいから試していってもらえると良いのかなと、
うん、
いう気はしますね。
じゃあすいません、僕の場合だったらウーバーレックスとウォーキングみたいなので2つって感じなんですか、
はい、で組み合わせていただけるとちょうど良いかなという気はしてます。
うん、
なのでもうそこがあの例えば食生活をちょっと切り替えることと、
うん、
ウォーキングとかいうことだったりとか、
ああなるほどね。
あとは、ね、例えばあの体重を落としたいっていうかあのサイズダウンをしたいっていう方、
はい、
とあとはあの体脂肪を落とすことを純然と目的にするっていう方でもまた変わってくると思うので、
うんうんうんうん、
サイズダウンをしたいっていう方はあのできれば少し筋トレの方をやっぱり多めにしていただいた方が変化をしやすいんですね。
そうすいません、サイズダウンっていうと僕たちがやってる体重体脂肪ウエストでいくとウエストを落とす
そうです、そうです、
はいはいはい、
ベストを落とすっていうところもう本当にだからあのいわゆる一番分かりやすいのは服のサイズを、
はい、
ワンサイズツーサイズ落としていくとか考えるときっていう感じですね、
はい、
あとはあの逆にいわゆる服の号数が上がっちゃったのを元に戻すとか考えたときは、
うん、
意外とまず筋トレをやってあげて、うん、体を引き締めてあげた方がサイズダウンしやすかったりすることも多いですし、
うん、
あとはあの本当にあの健康上のことを気遣ってとかで考える方はまず体脂肪を落とすためであればいわゆる有酸素運動というものをしっかりしてあげることと、
うん、
あとはまあ食事の時に少し多く噛むっていう食生活を取り入れたりとか、まあ、本当に以前から番組でも紹介させてもらっているように、
うん、
噛み応えのあるものを噛みながらだったりとか、
うん、
食事前にそういうものを取って少し食事の量をコントロールするっていうことができていくと、
うん、
変化がしやすかったりとか、
うんうんうん、
なのでダイエットってあのいわゆる目的によってかなりあの選択の幅が広がっていって組み合わせの幅が広がって決まるっていう感じなんですね、
うんうん、
でそれに対して肩や減量っていうのも本当にあのとにかく体を作っている何かを落とせば良いっていう話になるので、
うん
うん、極論例えばあの髪の毛を切っちゃうとかでも減量にはなるわけで、
うんうん
ただあのやっぱりあの体重を落とそうって考えた時にそういうものは皆さんあまり望まないじゃないですか、まあ、当たり前なんですけど、
うんうん、
なので、まあ、あの目的のものを減らすっていうことを考えた時に自分が何を減らせばいいんだろうとか、
うん、
何を落としたいんだろうっていうことが一つはっきりしていると、
うん、
多分あの成功しやすいと思うんですね。
なるほどね。
そこが多分あの自分に合っているものっていうものの組み合わせがなかなか見つけられなくて、
うん、
挫折するケースっていうのはとても多いのかなと、
うん、
いう気はしますね、
うん、
だから半助さんだったらあの、
うん、
何か自分が楽しみながら習慣化できる運動を見つけるっていうところから、
うんうん
うん、はいみたいな感じですかね、
うん、なんかやっぱりその1日の中でどう時間を どこの時間を使うかっていうのはね、やっぱ日によって午後1だったりとか夕方だったりとか午前中だったりとかってなっちゃってるから、やっぱり日によってその仕事の感じが変わってきて、その時間が使えなかったとかっていう風にはちょっとあんま良くないんだろうなっていう、やっぱ決まった時間にやるのはいいのかなとは思っているんですけど、なかなかうまくいってないですね。だからなんか一時はね、その外仕事が終わって早い3時とかもっと早いと2時かな、2時から4時ぐらいの間かなぐらいに帰ってきて、家にそのまま行くんじゃなくて車を止めてから家に帰るまでの間ちょっと歩いてっていうのが一時できてたんですけど、うん、それがもう本当に午前中終わって午後1すぐ作業しなきゃいけなかったりとかで家帰っちゃった日が続いて、そこが習慣化しなかったとか、もう夜まで出っ放しになっちゃうとその時間ができないとか、なんかうまくサイクルがつかめなくてですね、ちょっと どこを使うのがいいんだろうなっていう、まだ悩んでる最中ですけどね。
あとそういう方は今だといわゆるエクササイズシューズだったりエクササイズウェアっていうのがあったりするんですね。
買おうと思ってたやつなんですけど、一回行ったんですよ、この番組で紹介した後に一回見に行ったら、その時なくなっちゃってたんですよね。あれどこでしたっけ、コマーシャルやってたのは。
今はいろいろ出てるんですけど、一番メジャーなのは今リーボックのイージートーン、
ね、リーボックか、
ね、リーボックの
イージートーンっていう、
リーボックのイージートーン知らないです。はい、繋いで。
コマーシャルで、それが結構早い時期にコマーシャルやってたやつですよね。
そうですね、割と、
うんうん、
で今
テレビないから知らないんだよ。
ああそうかそうか、
うん、
うん、まあ僕もあんまり見ないんですけど、それはなんかのタイミングでたまたま見て、
うん、これいいんですか。
すごい簡単に言ってしまうと、要は履いてたり着たりしているだけで、うん、普段よりも体を使いやすくなるというか、使ってるっていう感じですかね、動かしやすいっていうイメージよりも、うん、要は履くだけで運動量が増えるみたいな、
はい、半強制的に運動させられる的な、
うん、まあ、そうだったらダイビングボール用的物みたいなイメージです、
うん、なので僕これでいいんですかって言ったのが、今ちょっと調べてみたんですが、普通の靴に見えたんですが、
うん、
拡大すると、かかとの部分と足の何肉球があるあたり、
うんうんうん、
人間じゃないけどっていうところがちょっともっこりしてるんですか、
土踏まずの辺ってこと。
そうですそうです、
土踏まずはへっこんでるよ、リーボックってサインと思ってるから。
え、その先っぽ、もうちょっと先っぽ、
つま先のところと、
うん、
猫でいう肉球があるあたりのところがなんか等高線みたいな、地図の等高線みたいになってるよ、盛り上がってる感じですよ。こっちはニューバランスの、
あ、そっちかな。
ニューバランスもありますね。
ニューバランスは CM ってやってます？
ニューバランスはでもそれほど大きくはコマーシャルは、
確かにやっぱりイージートーンなのか、
出たりはしてますけど。
今チャットに送ったんですが、これはどうですか？
はい。
昨日見つけて。
今開いているニューバランスの、あ、これです。
普通。これは本当に普通じゃない？
そう、上から見るには普通の靴に見えるんですよ。
けど、足底が全体に分厚いし、真ん中、普通始末のところがさっきと逆で、逆に、弧を描くような形に近くないですか？こっちが。
はいはい、これだ、僕見たの。いや、ニューバランスじゃないんですけど、こういうやつです、船の底みたいなね。
うんうんうん、はい、シーソーできそうな感じっていうイメージなんでしょ？
うん。
これで、ウォーキングとかジョギングはありなの？
ありです、ありです。
ありなんですか？
ありなんですけれども、一つだけ気をつけていただくととってもありだと思ってます。
それは何？
ふくらはぎと足首のストレッチングを終わった後にしっかりするっていうことですね。いわゆるアキレス腱伸ばしみたいなものだったりとか、
うんうんうん、
をしっかりしていただくと、
うん、
効果は出やすいと思います。っていうのは、効果が逆に出やすい分、
はい、
ふくらはぎとかがやっぱりあの、はい、使われるじゃないですか。
はい、うん、あのスピードが上がってジョギングに近くなった途端に痛みが場所が変わってふくらはぎとかになってきました。
はい、なのでふくらはぎのやっぱり稼働率が上がっていくので、うん、そうするとふくらはぎってほっとくとすごい硬くなっちゃっていわゆる血流も悪くなっちゃうんですね。
へー。
であのふくらはぎ、まあ、足がよく言われるのがいわゆる第二の心臓なんていう表現をよくされることがある場所なんですけれども、
うん、
要はあの下半身の方に巡らした血だったりあのリンパだったりを戻してくるっていう役割を果たす、特にあのふくらはぎはその役割を担っているので、
うん
うん、そこはあのただ年齢とともに本当に硬くなったりするんですね。なのであの使っていれば当然あのさらに硬くなっていってしまう場所なので、
うん、
動かし終わった後にその部分のストレッチを入念にしていただくということを考えておくと、うん、とてもプラスに働くと思います。
終わった後、終わった後、
終わった後です。
終わった後
の次の日とか、はい、
うん、
その次の日とかに硬くなっちゃうので、だからお風呂とかで軽く揉みほぐすとかでも良いとは思うんですけれども。
あ、そういう形でいいんですか、揉めばいいんですか。
あ、そうです、そうです、あの、
はい、
あのそこのストレッチを他のところよりも、ね、入念にやっていただくと、
はい、
あの要は継続的に運動もしやすいですしっていうことなんですね、はい、そうじゃないとふくらはぎが多分パンパンになっちゃうっていう。
あ、なるほど。
あとだから女性でよくふくらはぎの形が気に入らなくてっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど。
へえ、形が嫌だっていうの。
あ、でもあのカチカチになっちゃう方とか本当に多いんですよ。
え、ちょっと前に出たの小持ちしゃも型で嫌とかいうのはそれですか。
何それ。
小持ちしゃもみたいになるっていう方がいらっしゃったの聞いたことがある。
そう、うん、そういう方はもう女性だと多いんですよ、形が目立ってしまう方とか。がですね、あの女性だといわゆるそれだと血行不良だったりとか、あとあの体の中の老廃物っていうのが循環していきづらくなるので、
はい、
そこにとどまりやすいわけですよね、
うん、
であのそれが脂肪と結びついちゃったりするんですね、
はい、
であのそれでセルライトっていう物質ができたりするんです。残念ながらセルライトっていう物質は、
うん、
運動ではどうにもならなくなっちゃうんですね。
ひょい
ー。ただ、まあ、できちゃうと。
そうなんです、ほとんど女性にしかできないって言われてたんですが、
うん、
近年では男性でも稀にできるっていう風に言われまして、あのちょっと足とかを触ってぐにょってちょっと雑巾を絞るように軽くひねると、
うん、
ブツブツブツブツっていうこうなんか、
はい、
あの鳥肌みたいなのの大きいのがいっぱいできるんですけど、うん、要はあのカプセルみたいなのがいっぱいできる感じになるんです、皮膚の下に。
なんか塩みたいで怖いね。
まああのうん、単純にあの脂肪といらない体脂肪と老廃物がカチカチにくっついちゃって、うん、コラーゲンでコーティングされたカプセルみたいなのをイメージしていただくと分かりやすいんですけど、やっぱりあのふくらはぎが動いてなくて血行不良で下半身にセルライトを生みやすいっていうことが非常によくあるんですね、女性だと。
じゃあそのセルライトができてるかどうかっていうのはふくらはぎ見るのが一番。
いや、あの全身にできるのでセルライト、女性だと本当にあの脇腹だったり、
うん、
二の腕だったり、
うん、
ももとかにもものすごいできてる方はあの体に稲妻が走ったみたいな感じにボコボコになってたりとかすることもあるんですね。でこれが本当にあの残念ながらいくら運動してもセルライトだけは落ちないんですね。なぜかというとあのそのカプセルの状態をイメージしていただくと、そのカプセルを潰さないといけないんです、
うん、なんか、すごい怖いですね、
うんうんうん、
そうなんです。だからセルライトのケアっていうものは、まあ、あのそれが専門のケアは今はたくさんいろいろなところであったりとかするので、
うん、
まあ、そこはちょっとあの専門の方にお任せするとして、
うん、
それが潰れてから脂肪を流すっていう作業をしないと、
うん、
まあ、あのなかなかセルライトがたくさんあると体型が変わらなかったりするので、いわゆる下半身太りとかの方はセルライトの可能性っていうのが非常に女性だと高いなという。
じゃあそのついてるかついてないかっていう確認はさっき言った絞るような感じっていうの、
本当にちょっとあのこうひねってあげるだけでブツブツブツブツってできてたりとかするので。で、まあ、今そうです、今成人女性の6割ぐらいはセルライトを持ってるって言われてるんですね。
そんなに。
かなり多いですね。やっぱりあのいわゆる代謝が悪くなったりとかで体温調節機能っていうのがうまく働かないことが女性の方が多くて、うん、どうしても老廃物が体内に残ってしまって脂肪とついてしまって、
うん、
セルライトを生んでしまってっていうことが。
そんなにすぐ分かるんですか、ブツブツブツって。
あのものすごい簡単に分かります。 ただもう本当に近年男性にもできるって言われてきているので、
もうちょっと絞ってみよう
かな、うん、体の機能っていうことで考えるとやっぱりそれだけ使わない方が増えてきてるっていうのもやっぱりその一つの原因だと思うんですね。でその下半身にそれ以上余分な脂肪をつけたりとか老廃物っていうものを溜めないためにも、ふくらはぎを柔らかくして動かしておけるっていうことは実はとても大切で、
うん、
なんであのそのケアをしながら例えばの今紹介させてもらったようなシューズを、
うん、
ウォーキングとかに取り入れてもらうと、
うん、
効果が上がるだろうな。特に女性の冷え性とかは改善しやすかったりしますから。
へー。
あと意外と男性でも椅子に座って作業してる方っていうのは、
うん、
意外と足先って冷えますから、
うん、
そうすると知らないうちに脂肪ってつきます、足にも。
ああはいはいはい。
痩せた方で一番変化をするときに大きい変化の目安になるのが、うん、帽子のサイズが緩くなることと靴のサイズが緩くなることなんですよ。
え、帽子のサイズ緩くなるの？
なります。だから実は頭にも脂肪がつくんです。
あ、そうなんだ。
え、僕子供の頃から頭でかかったんですけど脂肪がついてたんですか？
でも子供の頃からついてたとするとかなり子供の頃から油っぽいものをたくさん召し上がってた人生っていう感じになっちゃうんで、おそらくそれは違うところに原因がある。
でも子供の時からどちらかというと油症ではあったんですけどね。
多分あのそれは中がいっぱい詰まっているから相対的にそういうバランスになっていたんだろうと思います。なんだ、鉄尾少年はあの脳の中身がとても濃く大きいっていうことで、
いや多分あのめちゃボーっとした子供やったみたいで、会う大人会う大人から大器晩成大器晩成言われてい
ろんなとこで言ってるねそれ。
大物か。あ、いやてか今より生きてりゃ今より悪くなることはないっていうふうに捉えて気を使ってくれてたんだなと今になって思いますけど
僕も帽子入んないんですよほとんど。
あの高校ぐらいの時にフルフェイスのメットをかぶって抜けなくなった時のあの焦り
抜けない。
友達のフルフェイスのメットをかぶって、僕たちあのテクノポップだったんでテクノポップは頭が大きいもんなんですよ、
うん、
そういうもんなんですけど、はい、フルフェイスのメットが抜けない時には一生俺はこのまんまかと、
うん、
銀行には二度と入れんぞと思いましたけどね。あれも脂肪やったんですか
今は平気なの？
いやもうあれから被ってない。
怖くて被れない。
被り怖いよ。
あとは一回すっぽり被れればいいですけど、うん、真ん中ぐらいで止まった時が一番痛いじゃないですか。
それ切ないね。
頭 1.5 個みたいな感じなんで車の運転とかもできなくなるっていう。
確かにね、なんか31アイスクリームみたいになってしまいますよね、なんかね。
わあ、31ね。僕もね、でも本当にメットは困ったんですよね。一番でかいので、なおかつ、洗いとかはダメだったっていう。
あー、なるほど。
洗いってメーカー？
そうそうそうそう。
ありましたよね。
洗いのは若干小さいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね。
で、省エイのや
つは。省エイってありましたね。
ちょっと大きめなんですよ。
日本でも割と省エイ好んで使う方多いですよね。
え、俺、省エイでハマったよ。省エイだったら絶対でかいわけじゃないんだよね。
うん、そうそう。省エイの、まあ、その中にあるサイズの一番でっかいの使ってましたね僕は。じゃないと入んなかったです。洗いはきつかったです一番大きいの使っても。なの で帽子が普通の帽子がかぶれないんですよ。後ろ調整できるやつでも後ろでよくプチプチってなんか、
うん、サイズ調整できる
穴がね位置変えて調整できるやつあるじゃないですか、
うん、
あれ全部外してようやくなんか入るみたいな状態だったので。
え、だって全部外したら後ろはあの開いちゃってるっていうこと
ですね。そうそうそうそう、だから格好だけこう寄せ
かぶってるんじゃなくて布乗せてる状態だよね、それね。
うん、そんな感じになっちゃうんですよ。だからね、帽子とかかぶってる人いるといいなって思うんですけどね。痩せたらもしかしたら入るかもしれないってこと？
あ、でも可能性はありますし。
あるんだ。
足のサイズは本当にはっきり変わります。
ハンスケさんがその頭のサイズでここまで食いついてくるとは思わなかったな。
だって頭は
本当わからんなあなたは、
うん、だって帽子がかぶれないんだもん。だからみんなかぶってるの見ると羨ましいんですよ。あ、BJ がよくかぶってるじゃないですか、うん、クリラジのね、
うんうん、
いいなと思うんですよね。
頭の形があるんだってかぶり物は。
あ、形ね、
うん、形もある。
いいですよね、うん、だからあの美容室とかに行って例えば、はい、こうしたいんですけどってオーダーをしても、
うん、
あのいわゆる頭のお鉢の 幅があると、うん、この髪型はちょっとって言われることが多いみたいな感じ。
ごめんなさい、おはちっていうのはこめかみの幅みたいな の幅みたいな感じですか。
はい、があの日本人っていうかあのアジア系の方って割とこめかみの幅が横に出てる方が多いんだそうなんですよ。
へー、はーい、そうです。
なのであの例えばあの、うん、海外のモデルさんみたいな雑誌を見てて、はい、あ、これ素敵と思って持って行っても、はい、頭の形が違うんで、あの、どうにもなりませんよって結構軽く断られるみたいなことは、あの、結構経験のある方多いと思うんですけど。
へー。あの、ね、なんだ、昔あの、山田邦子さんが宣伝してた、なんだったっけ、マックスなんとかとかいう、ほら、CG みたいな、ワイヤーフレームみたいな。
ああ、はいはいはい、マックスヘッドルームだっけ。
ね、ありましたよね。いかにも西洋人みたいなさ、
うんうんうん、
あの縦長みたいなさ、
はいはいはい、
羨ましいよね、あんな頭の形ね。何かぶったって似合うよね。
髪型もそうだよね。
そうそうそうそうそう。
そうなんです。あの本当にだからこめかみの幅があの、うん、薄めの方がいろいろな髪型にしやすいっていうのはよく
一緒、うん、
はい、言われますね。
僕もこの髪型しかないって言われてるもん。
これしかないって。
うん、
一択、
もう一択だから、もう美容院も冒険できないし、なんかもう、え、19から行ってるから23、4年行ってるよ。
そう、
もうなんか弱み握られてるみたいでね、なんか俺悪いことしたみたいな。でもここ行くしかないし、なんか他行って失敗するし。
なるほどね。
うん、いいな、頭の細い人。
でもあのある程度まではあのサイズダウンやっぱりします、頭も。
本当に、
これがびっくり。
これは本当にあの、そうですね、頭と口のサイズに関しては、
うん、
男性の方が大きく変わると思います。
へえ、
痩せると変わりますね。
へ、
すごく、うん、あのもう年齢もそこは正直全然関係なく変わるのと、あとは、まあ、とてもありがたいことに、
うん、
例えばあのお腹とかだと急激に痩せたりとかすると、いわゆる皮余りの状態になるじゃないですか、
うん、ああいうのね、聞いたことあります。はい、
はい、特にあの日本人だとあまりそういったことって直面しないと思うんですけど、本当によく海外のニュースとかで、うん、何十キロとか百何十キロの減量に成功した方とかって、
うん、ああ、なんか出たりしますね。
そう、あのお腹の余った皮膚を切ってつなぐとかいう手術を普通にされるんですよね。
へえ、
大きく痩せると、
うん、
まああの、ただあの幸いなことに頭の皮ってそれほどあのそういう意味ではすごくたるまないので、例えばあの極端に落としてもシワシワになるとかはあまりないかなと。
本当に、じゃあ僕テクノポップやめてもいいから、ちっちゃくなりたい。
そうするとでもあの動いていくとあの本当に頭たちの体変わりますから、ぜひでも本当にあの痩せていくっていうことができると、
うん、
体のサイズに関しては本当にきっちり変わりますね。あの、で、僕知ってる限りでは53歳の男性まで頭が緩くなったっていう話を実際聞いて目にしてるんですね。
へ
ぇ、頭が緩くなっただけ聞いたらなんかすごくなんか、
はい、ちょっとあの、表現と
弱
点と思ってますけど、
なんか脳みそがどこかから漏れてるような感じがして、それはそれで怖いんですが。
怖い怖い。
その方の言葉を借りると頭が緩くなった
って。った。そっか。ちょっと頑張ってみようかな。
ですね。
はい、
うん、あとはだから本当にあのやっぱりちょっと一回話戻っちゃいますけど、痩せていった時にやっぱり急激に落として一番良くないのはそのやっぱり皮余りっていう話が出てくるんですよね。
うんうんうん、
だから人間の体って一枚皮ってよく言われるんですけど、
うん、
ほう、
要はつなぎ目がない状態じゃないですか。
うんうんうん、
ほう、
で中身が急激に減るとやっぱりどこか皮がダブついちゃうっていうのは出てくるんですよね。
ああ、なるほどね。
そうすると、そして
お風呂上がった時とかすごいシワシワになるんですか。
あ、もうすごいになりますね。あの、すごい人はあの本当にあの有袋類みたいになります、
うん、あの、テレビで見たことある。なんかベローンって下がってたりするんですよね。
僕も1ぐらいの幅で伸びる人は見ててもらったことあるんですけど、
うん、
びっくりします。あの、とりあえずあのそれをセロテープとかで上につけて4次元ポケットとかやってほしいっていうぐらい、
うん、
伸びるんですよ。
最近のテレビはそんな映しとるとですか。僕は見らん間に。
あ、いや、僕それ見たのずいぶん前ですよ。
テレビではでも本当によく出る映像でありますし、本当に僕も実際何人も見せてもらったことはあるんですけど、
うん、
で、あの変わって戻るのにすごい時間がかかるんですよ。
うんうんうん、
へー、
僕もその海外の人のやつを見て、やっぱりその番組で言ってたのは、うん、もう切らないともう戻らないって言って、
うん、
体にこう、なんて言うんだろう、さっきの等高線じゃないけど、
うん、
こう引いて、こことここを切って、こことここをくっつけると、まあ今の体のサイズにちょうどいい表面サイズになるはずだみたいな。
そう、そういう手術をしたりとかしますよね。
その後リバウンドしたらなんかパンパンになりそう
ですよ。そうそうそうそう。
で、それでまた皮が伸びちゃうんですね、ビヨーンって、リバウンドすると。
うん。
だからそれをやっていくと、あの、いわゆる皮膚の老化も早いんですよね。
ああ、そうなんだ。
もうなんかこう、ツルツルテカテカピッカピカになってさ、なんか、トムとジェリーみたいになんか、針でちょっと刺したら、プシューって飛んでいくような形になるのが想像されて怖いんですが。
まあなので、あの本当に順を追って痩せていくっていうことができるととても良いなっていうのと、あとはもう本当にあの足を使ってあげられるっていうのはやっぱり痩せる上ではとても大切な要素なんですが、本当にふくらはぎ硬くなりやすいので、そこのケアをしながら、はい、動かしていただけるとやっぱりあの成果も出やすいですし、本当にあの女性が特に多分セルライトっていう言葉にはものすごく敏感だと思うんですけれども、
皆さん言いますね。
はい、多分男性はあの本当にもう何それっていうぐらいの感触だと思うんですけど、
知らない方いらっしゃるけど、女性はみんなダイエットの話題するとセルライトってすぐご自分から調べる。
へえ、はい、そうなんだ、そんなにみんな意識してるんだ。
すごい。一番あのショックなのは、僕が以前あの持たせていただいてたお客さんで、12キロ落ちたんです、3ヶ月間で、でもあの下半身を落としたかったんですね、メインで、下半身が1ミリも落ちなかったんですよ。で、ただまあ本当に結構前の話なので、その時はまだセルライトっていう概念が言葉にすらなっていなかったんですね、日本では。で、まあちょっと本当に原因が不明で、正直僕ものすごいそのことは今でもトラウマなんですけど、その3年後ぐらいにセルライトっていう言葉がやっと出回り始めて、あ、これが原因だったんだと思うくらい、体型を変えてくれない物質なんですね。でも本当に近年では男性にも見受けられる状況ではあるようなので、血行の悪いところっていうのはちょっと気をつけて温めていただいた方が、いわゆるセルライトの発生とか付着っていうのを防ぐことにつながるなと。
防止するにはその温めたりとか、さっきの運動後のマッサージっていうか、
そうです、あの血流をあのとにかく順調にしておくっていうことが大切になる。
血行良くするっていうこと
ですね。そうですね、血流とあとリンパの流れっていうのが順調だと良いので、そうするとあのそのふくらはぎが下半身にいったものを戻してくるっていう、押し上げるっていう役割をしてくれるので、そのためにとっても大事な働きっていう感じですね。そうじゃないとあの血液が行ったっきりになりやすいっていうのは十分いかないのでっていうことですね。だから逆にあのふくらはぎを刺激するような形で動いたりすることができていると、とてもやっぱりあのいわゆる代謝を上げやすかったり、整えやすかったりするので、老廃物出しやすかったりとかします。
なるほど。
いや、最近ちょっと走りに近くなってきて、ふくらはぎが硬くなってたらいいのかと思ってたら、気をつけない感じですね。
あ、でも傾向としては良いことだとは思うんですけど、あとなんかケアをしながら動かしていただくと、とても良い方向に動いているかなっていう感じですよね。
今めちゃくちゃ慌てて揉んでますよ。
でも大事だと思う。僕もだから気がつくとなるべく揉むようにはしてます。
あ、そうなんだ。
股関節を開いて伸ばしておく作業と、ふくらはぎを揉み込む作業は極力やるようにしてます。
なるほどね。
僕はあのふくらはぎが硬くなってから座骨神経痛をやった経験があるので、
いやでもなんか、さっき哲夫さんがいいと思ってるっていうのは、僕もそんな感覚があって、要は筋肉がついてきた的な ね、
俺頑張ったみたいなさ、なんかこれを魚に一杯飲みたくなるような感じぐらいあったんだけどさ、ダメなんだね。
あ、でも、ね、良いことなんですけど、ケアをしておいていただかないと、多分あの知らない
人が、
分かっていても悪い方向に体が出来上がっちゃうかなっていう、
なるぐらい運動していいから、その後に揉みほぐしてあげてっていうことなだけですね。
そうすると次の日につながっていくっていう、
それが嫌だから歩かないよりはいいってことですよね。
全然で、今さりげなく僕今ハンスケさんが哲夫さんと同じぐらい動いている体で話をしていたのが若干ちょっと気になってたんですけど、
ちょ
一瞬同列になったみたいな話の流れだったのがちょっとびっくりしたんですけど。
そこ突っ込みますか。いやいや、じゃあイメージとして僕もそういうイメージがあったのでっていうイメージを言いたかっただけなんだけどね。
だからハンスケさんが移動とかされたりとか外でいろいろ動いたりとかされる種類のお仕事もあったりとかするじゃないですか、
うん、
なので普段の移動を例えば今哲夫さんが紹介してくださったこういうシューズに切り替えていくと、
うん、
それだけでも少なからず体を使う作業の割合が増えるっていうこと
ですね、うん、なるほど、欲しいなとか思ってたんですけどね、
今、Amazon 系の靴のサイトジャバリ、
うんうん、
で私が見つけたニューバランスのニューシューズ、
うん、
安くなって9,975円。
高っ。
貧乏人には高い。
高い。
けどこれから実際2、3日前に、うん、ちょっと使い捨てじゃないボロボロになった靴に履き替えて走ろうかなと思ったらもう履いて一歩走るもない、歩いた瞬間にもうなんか足が痛くなって、
お
う
お
う
お
う、やっぱ靴いいのにしなきゃいけないってそりゃ聞いたことあるけど、うん、っていうのがね、
そうですね、靴はでも結構大事、
ね、やっぱり走るぐらいになってるんだったら、
ね、そうですよね
って感じだよね。
あとやっぱり設置、いわゆる走った時に地面に足がつく瞬間って、うん、体重の自乗倍負荷がかかるって言われるんですね、足に。
自乗ですか。
はい、だから60キロの人だとしたら 60×60 で3600キロ、 3.6 トンがかかるとかそんな感じになるので、
ああ
だから結構36トンですね、バカにならない負荷が毎回毎回設置するときにかかるわけなんですね、
うん、
だからそれを考えるとその衝撃を和らげてくれたり吸収してくれたりするものっていうのはとても実は大事だったり、走りすぎて膝を壊される方、
うん、膝に苦しくですよね、うん、
で一番怖いのが姿勢なんですね。走る時の姿勢が崩れていると、
うん、
関節に負担がかかって壊れやすいっていうのと、
うん、
その次がやっぱりさっきの哲夫さんの話じゃないですけど、ある程度使用期限を過ぎても、
うん、
靴を履き続ける、同じ靴を履き続けると痛めてしまうことがやっぱり多いので、はい、
哲夫さん買わなきゃ、歩いて痛くなるとちょっとやばいくないですか。
ですよね、そんな二人でで
もそれ、いやっていうか僕それを絶対買ってくださいっていう話ではなくて、逆にそこまで靴が痛むぐらいまで動いたっていうこと自体は、
うん、
結構すごくないですか、
うん、
あ、いやそれ本当に単純に走ったりする前から持ってた靴っていうこと
でも本当に走る方とか靴潰しますからね、かなりのペースで。
うーん、走るぐらいになってんだったら靴はちゃんとした方がいいんじゃないですか。
あの玉で、
うん、いや、このニューバランスじゃなくてもいいけどさ。でも僕見たね、この靴底が船底みたいになってるやつはここまでは高くなかったですね。4000何本で売ってたと思うんだよな。
多分値段の幅今広くなってると思うんですよ。いわゆるサードパーティー的なところで作ってらっしゃるところも出てきてるでしょうし、
うんうん、
はい、
ただ長い目で見た時に、
うん、
成果の出る出ないが早く出る出ないっていうのは、
うん、
こういうものの場合金額に直結してることが多いのは事実ですよ。
もううまいなもう
逆にメーカーさんが今本当にシューズの機能に対してものすごくたくさん開発をされていて、
うん、
逆にだからそこに対していろいろなノウハウを持ってらっしゃったりするところって、
うん、
ものすごい高性能なものをたくさん作れるんですよ、
うんうんうん、
今だからちょうど全然靴の種類は違うんですけど、ナイキがフリーっていうブランド展開で今新しくシューズを作り始めているんですけど、
へー、
まあ、いろいろ目的にあってフリーっていうブランドの中で、
うん、
例えばトレーニング用トレッキング用みたいな形でいろいろ展開をするんですけど、
う
ん、
ほうほう、
やっぱりさすがナイキだけあって、
うん、
すごくノウハウはたくさん持っているので、
うん、
その例えばウォーキングだったらウォーキングにもうすごく要は動きやすい靴を作ってくれたりとかしてるんですね。
へー、
やっぱりそのぐらいある程度、
うん
うん、そこの本当にノウハウを持ってたりするところっていうのが、
うん、
すごく性能の高いものをしっかり出してるっていうのは、
うん、
印象としては正直 あります。あのでも別にあの絶対にこれを買って動きましょうねって話では全然ないので、
うん、まあ後追いメーカーでの方だとやっぱり これ売れてるから形外側から見てそっくりなやつにしようぜっていう流れにはなりますよね。
そうなんです。あのクロックスとかそういうあのクロックスっていう、 あのこう樹脂製のサンダルが一時期すごい流行ったの。
はいはいはい
はいはいはいはい。
なんであのクロックスとかだと例えば極端な話、
うん、
あの本物のクロックスに似せたものがたくさんホームセンターとかで何分の1ぐらいの金額で売ってたりとかすると思うんですけど、
うんうん、
本当にあのちょっとした作業をするのだったらそれは全然そういうものを選ぶのはありだと思うんですけど、
うん、
体を作る上で使われるものだとやっぱりあのいわゆるテクノロジーがちゃんと詰まったものの方が、
うん、
体に帰ってくるなっていうのは正直すごい感じて。
そうなんだ。
そうですね。
もう長井先生が店員やったら、もう分かったお兄ちゃん、もう分かった、もう買う。
そう、普段履きのサンダルだったら僕全然あの本当にいわゆるホームセンターで売っている、あのなんちゃってクロックスみたいなので全然良いと思うんですけど、あの本当にでもここ 2,3 年なんですね。本当にあのいわゆるスポーツメーカーさん、スポーツブランドさんで出してらっしゃる機能性を持たせたものっていうのが、
うん、
テクノロジーの詰まり方が正直半端じゃないんですよ、
うんうんうん、
すごく機能に優れていて、
うん、
ちょっとあのやっぱりいわゆるサードパーティーのところであの、うん、後追いで作っているところだと、
うん、
やっぱりそこまではちょっと届かないなっていうのがはっきり差が出ちゃったりはするので。
なるほどね。
そうなんです。だからそこに関してはいいものを選んで、あと多分単純に寿命が違うと思います、
うん、ああ、持ちがね、
うん、あの買ったものの寿命はやっぱりあのいわゆる耐久性が高いっていうのも、
うん、
やっぱり金額に乗っている部分だなとは思うことが多いので。
そりゃそうなんだろうけど、
はい、あのだからあの全然別にあの買って動いてあのその結果を教えてくださいって話は全然ないので、多分あの半助さんが買って動いてくれると思うのでその部分に関してはまず、
うんうん、多分これはいずれ買うと思います、
はい、僕に買ってくれても構わないよ。
あ、じゃあ2色でペアで、
あの2色って
色違いとペアで
食べ物じゃないだから。フリーもかっこいいな。いいな。
いい？
でもいい。
うん、フリーはあのそういう意味であのデザイン性もすごく優れているものがありまして、うん、
かっこいいのが多いですね。
うん、そうなんですよ。なんで本当にあのちょっとびっくりするぐらいここに来て、
うん、
スポーツブランドさんが力を入れてきているので、
うん、
機能差がすごく出てきて、本当にだから逆に言うと、うん、いろいろなスポーツをやってる人はそのスポーツ向けのシューズが、
うん、
3種類ぐらいのスポーツやったら6個必要になるんじゃないかっていう、1つの種目につき2つぐらい必要になるぐらい機能がいわゆる細分化されてきてる部分っていうのがありますし、
なるほどね。
だからそのことに対してすごく特化した商品っていうのがすごく出てますよね。
なんか4000円ぐらいからありますよって言おうと思っちゃったんですけど、4000円のはキッズでしたね。やっぱり
キッズかい。
8000円から高いのだと1万2000円ぐらいまで幅があるみたいですけど、
今だからそうなんです。シューズって1万2、3000円平気でするんですよね。
うん、まあでもちゃんとしたなんかね、僕はバッシュとかをよく買ってたんですけど、バッシュとかするとやっぱ1万なんぼっていう感覚はありますよね。
そうですね。
おしゃれ構造はそんなにお金払ってたよね。裏切りやがったな。
あ、いやいや、あのだからもう一足ですよ、そういうの履けるのは。だけどね、いやちゃんと、ね、僕はまだね走るとこまで行けてないから、哲夫さん走り出してるっていうからさ、いやそしたら靴はちゃんとしたものみたいな履いてもらいたいですよね。
何お父さんみたいなこと言ってんだよ。
いや心配でさ。
でもまあ履いてもらいたいですよねって言ったら、ね、これであの哲夫さんのところにある日ハスケさんから荷物が届いたら、
届かない届かない、
かっこいいよね。
届かない届かない、自分の靴も買えない、
うん、いいよ僕の靴を買ってくれても。
自分の靴をさ置いといて、うん、
置いといて。
まあでも本当にあの靴は外を動くときは大きく差を踏んだりとかするので、
うん、
あのなのでいろいろでも調べてみるのはありだと思います。あと今の世の中だともしかすると、
うん、
いわゆるオークションとかで、
うん、
サイズが合わないんでって言って試着をして出されてる方とかもいらっしゃったりするじゃないですか。
こうい う
の、
へ
ー、割とそういった形でお取引をすると、
うん、
お得に手に入る可能性もあるのかななんて思ったりとかもして、
うん、
外と試着だけしてサイズが合わないとか履き心地のフィット感が違うっていう理由で出されたりする方いらっしゃるんですよね。まず新しいものに一回興味があって動いてみたっていう方で、でも意外と思ってたのと違ったって言って売り出してしまう方とか結構いらっしゃるみたいなので、う
ん、なるほどね。
いわゆるこういう新しい商品が出たら手に入れるの好きな方っていうのがやっぱりいらっしゃって、
へー、なるほど。
びっくりするお金の使い方ですけど、
うん、
いや、でも
本当にいらっしゃいますからね、うん、そういったところをちょっと利用しつつ狙いつつで、うん、購読手に入れていただくっていうことがあれば、多分もしかしたら今世の中に出ている金額よりも多少なりとも得に手に入ったりとかするのかななんて、
うん、なるほど。はい、ということで、まあ、こう履く靴もちょっと気をつけましょうっていうことと、
うん、
足の動いた後のねふくらはぎのマッサージとか、気をつけてセルライトができないようにご注意くださいという感じでございますが、
はい、
まあ減量じゃなく、はい、ダイエットで頑張っていきましょうということで、お届けしましたのは、帽子がかぶれるようになりたい半助と、
帽子がかぶれてヘルメットが脱げるようになりたい鉄道一郎と、
お二人がお揃いの靴でランニングを始めることを心待ちにしている永井がお届けしました。
はい、ではまた来週。
来週
ありがとうございました。
ありがとうございました。